本日の聖書箇所はサムエル記19章の1節から10節になります。サムエル記19章の1節から10節です。本日は口語訳でお読みいたします。新改訳聖書ですと、教会に備え付けの新改訳聖書ですと旧約聖書の436ページになります。口語訳では392ページです。さてベニヤミンの人でキシという名の裕福な人があった。キシはアビエルの子、アビエルはゼロルの子、ゼロルはベコラテの子、ベコラテはアビアの子、アビアはベニヤミン人の子である。ベニヤミン人の子である。キシにはサウルという名の子があった。若くて麗しく、イスラエルの人々のうちに彼よりも麗しい人はなく、民の誰よりも肩から上、背が高かった。サウルの父キシの数頭のロバがいなくなった。そこでキシはその子サウルに言った。しもべを一人連れて立っていき、ロバを探してきなさい。そこで二人はエフライムの山地を通り過ぎ、シャリシャの地を通り過ぎたけれども見当たらず、シャリムの地を通り過ぎたけれどもおらず、ベニヤミンの地を通り過ぎたけれども見当たらなかった。彼らがツフの地に来たときに、サウルは連れてきたしもべに言った。さあ帰ろう、父はロバのことよりも我々のことを心配するだろう。ところがしもべは言った。この町には神の人がおられます。たっとい人で、その言われることは皆その通りになります。そのところへ行きましょう。我々の出てきた旅のことについて何か示されるでしょう。サウルはしもべに言った。しかし行くのであればその人に何を送ろうか。袋のパンはもはやなくなり、神の人に持っていく贈り物がない。何かありますか。しもべはまたサウルに答えた。私の手に4分の1シケルの銀があります。私はこれを神の人に与えて我々の道を示してもらいましょう。昔イスラエルでは神に問うために行くときにはこう言った。さあ我々は先見者のところへ行こう。今の預言者は昔は先見者と言われていたのである。サウルはそのしもべに言った。それはよい、さあ行こう。こうして彼らは神の人のいるその町へ行った。それでは偉大な身を刈り取る人と題して、中島先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。どうも、多分今年初めて来ました。どうも今年もよろしくお願いいたします。来週も来ますのでまたよろしくお願いします。今日はですね、第一サムエルから神様の祝福の御言葉を受けたいと思います。イスラエルの民はですね、自分たちの王国にも民が、この王が与えられることを願うんですね。でイスラエルの民は諸国の民を見るときに、その諸国のために王様がいるということを見てですね、彼らは羨ましく思ったんですね。でそこで彼らは自分たちの国にも王様がいることを願うということでですね、彼らは預言者サムエルに対して自分たちの国にも王様が与えられることを願います、そのように言ったんです。で聖書を見ればその民の要求を神様は受け入れましたということなんですね。で神様がこれからイスラエルの王様として立てるそのふさわしい人物を選ぶんですけども、その選ばれた人物がサウルであるということなんです。イスラエルの後に初代の王様となる人でありますね。 今日の聖書の2節をもう一度読んでいます。今日の聖書の2節、キシュには一人の息子がいて、その名をサウルと言った。彼は美しい若い男で、イスラエル人の中で彼より美しいものはいなかった。彼は民の誰よりも肩から上だけ高かった。はい、でここを見ればサウルがどんな人物であったのかということを、まあ、外見の部分だけですけども見ることができるんですよね。彼は若くて美しくて、素敵な人で、背が誰よりもイスラエルの中の誰よりも肩から上だけ高かったということなんですよね。でサウルの外見の部分がここで紹介されているんですけど、彼の内面の部分がどうであったのかはここでは知ることはできないんです。しかしここでサウルの外見を見れば、イスラエルの中でも本当にもう一番のイケメンと言われるような人物であったわけなんですよね。5年前なら私のようにということできたんですけど、最近はあまりそのように言うことができなくてですね、自分でも自覚してるんですけど そのようなサウルがですね、後にイスラエルの王として立てられていくということなんです。はい、なぜ神様はサウルという人物を選ばれたということなのか、彼が外見的に優れた人間だったからであるのか、決してそうではない。なぜ神様がサウルを選んだのか、その明確な内容は聖書に書いてないです。しかし今日私たちがこのところで一つ知るべきことは、神様は外側を見て選ぶお方ではなくて、いつも内側を見るお方であるということを知っていただきたいんです。外見が優れているから、この世的に優れた何かを持っていますから、人々に自慢できるような、人々から尊敬されるような何か良いものを持っていますから、外側の飾りは立派なものをたくさん持っていますから、だから神様は選ぶということはしない。神様が見るところはいつも外側ではなく内側をご覧になられる方であることを覚えるべきなんです。確かに外側だけを見ればサウルはとても背が高くて、もう力も強かったことでしょうね。若いし王様となるのにふさわしいと思える人物であったのかもしれない。しかし神様は決してその外側を見て選ばれたんじゃないんだということを覚える必要があると思いますね。サウルの内側の 何が気に入ったのかはよくは分かりませんけど、具体的には知りませんけど、しかし今日私たちを覚えることは、神様は常に外側ではなくあなたの内側を見ておられるということを知っていただきたいのであります。これが本当に聖書に書かれている重要なテーマの一つであると思いますね。神様は外側ではない、内側をご覧になるお方であるということ。私たちが礼拝に来てこの場所に座っているということが大切なことではなくて、どんな動機を持ってどんな心によってあなたがこの場所に来ているのか、どんな心を持って神様に礼拝を捧げることができているのか、それが大切であるということです。神様は適当な礼拝を受けることはしない。驚くことに神様は礼拝には来ているけれども、その人々の礼拝全部を受けていることではないということを知らなければならないんですね。ここにいれば私たちは神様礼拝していると考えます。日曜日にこの場所にいるならば、この教会のこの場所に来て座っているならば、神様礼拝していると勘違いします。しかし大切なことは、私たちがこの場所に来て神様礼拝するときに、その心がどこにあるのか、あなたの体はここにあるけども、あなたの心はどこにあるのか、神様はそこを見ているということなんです。霊と誠によって捧げられる礼拝、礼拝するその中心にイエス・キリストがおられる礼拝、イエス・キリストを心から愛するその心があるかということなんですよね。創世記4章を見れば、有名なお話、カインとアベルの話が登場しますけども、礼拝について語るときにはいつもこの聖書箇所登場しますけども、その中で、カインもアベルも二人とも神様に対して捧げ物を捧げたと言うんですよね。しかし驚くことに、神様はアベルの捧げ物は喜んで受けたんですけど、カインが捧げた捧げ物は受け取らなかったと言うんですよね。アベルの捧げ物は喜んだんです。しかしカインの捧げ物を神様は嫌ったんです。こことして知ることは、神様は礼拝だからといってその礼拝すべてを受け取られるお方ではないということです。この場所にいるから、ここに来て座っているから、だから神様はその礼拝を受けるのではない。なぜ神様はアベルの捧げ物を受けてカインの捧げ物を受けなかったのか、それはカインは自分の持っているその動物があるんですけど、その中から適当に捧げたということなんですよね。これでいいだろうということです。 こんなものでいいだろうということです。これでいいだろうと言って神様に捧げたということなんです。そんな心でカインは神様に捧げ物をした。しかしアベルの捧げ物はどのように捧げられたのか。自分の持っているものの中で傷のないものを選んで、そしてその中でも最も良いものを選んで神様に喜んで捧げたということなんですね。アベルは真実に神様に捧げたんです。喜んで神様に捧げたんです。神様に捧げ物を捧げるということはアベルにとって本当に喜びだったんですね。自分の最高のものを神様に捧げたい、いつも彼はそのように思っていた。神様はその捧げ物を喜んで受け取られた。今日私たちはどうでしょう。内側を見ておられる神様に対して本当に私たちが喜んで今この時間神様に捧げることができている、その内側から溢れてくるものがあるかどうかということなんですよね。賛美は生贄であると聖書で語ります。今の時代私たち動物持ってきてこの場所で生贄捧げて血を流して神様に捧げる必要なくて、私たちにとって捧げべき生贄は賛美であると聖書に書いてあるんですよね。でその賛美を、賛美という生贄を捧げる中で私たちが本当に真実な心でその生贄を捧げることができているのか。歌がうまいとか歌が下手とかそういうことじゃなくて、大きな声であるとか大きな声でないとかそういうことじゃなくて、もう歌分かんない歌もいっぱいあるでしょう。もう初めて聞く歌もあるし歌えない歌もあるでしょう。神様を見てるのはあなた歌うことできてるかどうかじゃなくてあなたの心がどうなのかということです。その賛美を口ずさむこととして、その口ずさむその唇その告白の中にあなたの心があるのかということです。イエス様を対する愛があるのかということです。私たちは隣の人が歌ってるから仕方なく歌うんじゃなくて、歌を歌う時間だから歌を歌うんじゃなくて、もしそうであるならば神様の目はあなたにはないということを知らなきゃならない。この場所にいますけど、みんなと同じようにこの場所に来て座っているんだけど、しかし残念ながら神様の視界の中にあなたは入っていない、その人は入っていないという可能性がある。人は外側を見るは 見ますけど神様は内側を見るということをもう一度しっかり覚えて、これからも私たちが本当に内側から流れてくる礼拝へと導かれることを願うんですね。神様に見つけていただける礼拝者、クリスチャンはたくさんいるんです。クリスチャンと呼ばれる人はたくさんいるんです。たくさん人の集まる教会もいるんです。しかし神様が本当にそれらの教会で捧げられている礼拝、またそこにいる一人一人の姿を喜んでおられるのか。残念ながら神様は本当にその中で本当に真実に神様を愛して礼拝をしている人を探すのは難しいということなんですよね。外側ばっかり飾って、外側ばっかりクリスチャンに見せかけて、本当にその心には何もないパリサイ人のような偽善者となってしまうということなんですよね。イスラエルの民は礼拝するときにラッパ吹くんです。ラッパが礼拝の始まりで、あるかのようにその大切な音なんですね。そのラッパの音が今日していただきたいことは、私たちの心の中に神様がいつもラッパを鳴らしています。神様いつもラッパを鳴らしています。礼拝が始まりますよ、今礼拝する時ですよ、今礼拝する時間ですよ。本当に私たちがよくその神様が与えてくださるラッパの音をよく聞き分けて、本当に礼拝に急ぐ我々になりたいと願うんですね。イエス様に会うことを本当にしたい求める、イエス様に会いに行くために急いで駆け上っていくことができる、そのような私たちになることを願うんですね。この教会がそんな礼拝となることを願います。その礼拝を神様が喜んで受け取ってくださると信じるんです。今日の聖書の3節読んでみます。今日の聖書の3節、ある時サウルの父キシュのメロバがいなくなった。そこでキシュは息子サウルに言った。若い者を一人連れてメロバを探しに行ってくれ。はい、サウルのお父さんキシュのメロバがいなくなってしまったということなんですね。でお父さんはサウルに自分のこの亡くなったメロバ探しに行ってきてくれないかということなんです。でサウルは若い者一人連れて、一緒にそのメロバを探しに出かけていくんですね。でサウルはこの時に何のために外に出かけていくのか、ただ単にメロバを探すために出かけていくんですよね。お父さんの失ったメロバを探すため、ただその理由によって彼は出かけていくんです。しかしそこには大切な主の計画があったということを知っていただきたいです。もちろんそんな計画があったということをサウル自身も分かんないで、彼はただ メロバを探すために出かけていくんですね。しかしその中には神様からの大切な計画があったということ、メロバがなくなってサウロが外に出かけてあちこち探し回るということの中に神様の計画があったということ、その計画はサウロを王として任命するために預言者サムエルと出会わせるという計画なんです。サウロを王として任命するために預言者サムエルとの出会いが与えられる、そういう計画です。サウロはただメロバを探しに出かけるんです。しかしそこには神様の計画がなされていくための大切な旅であるということなんです。その計画はもう一度言えばサウルを王として立てるために必要な出会い、サムエルとの出会いを与えるという、そんな大切な計画だったんですね。実際サウルはメロバを探すためにいろいろあちこちを探し回ったと聖書に書いてあります。しかし結局探すことはできなかった、見つけることできなかった。そこでサウルは自分の若い者に、一緒にいた若い者にこのように言います。5節読んでいます。5節、彼らがツフの地に来た時、サウロは連れの若い者に言った。さあもう帰ろう、父がメロバのことはさておき、私たちのことを心配するといけないから、もう帰ろうって言います。もうこれ以上探してももう見つからないでしょう。何よりお父さんがメロバよりも私たちがいなくなったと言って心配するといけないから、もう帰りましょう、諦めて帰りましょう、そのように言うんです。しかし連れの若い者がこのように言います。6節読んでいます。すると彼は言った、待ってください、この町には神の人がいます。この人は敬われている人です。この人の言うことは皆必ず実現します。今そこへ参りましょう、多分私たちの行くべき道を教えてくれるでしょう。はい、彼は言います。まだ帰るの早いです、ちょっと待ってください、この町に神の人がいるから、その人のところに行ってみましょう。その人の言葉を受ける、お言葉を受けるならば必ずメロバ見つけることができるようになります、そのように言うんですね。その人とはサムエルのことです。サムエルのところに一緒に行きましょう、預言者サムエルのところに行ってこのメロバがどこにいるかちょっと伺ってみましょう、そういう提案です。神様の計画を成し遂げるためにサウルとサムエルはどうしても出会う必要がありました。それがこの時に実現するんですけど、でここで私たちが注目することは、そのためにその大切な神の計画を成し遂げるために用いられた人が名前も記されていない若い一人の男であったということなんです。サウルは諦めて帰ろうとした。しかしこのサウルと一緒にいた若い連れの者がサムエルのところによって失われたロバを探すために預言者サムエルのところに行きましょうと提案をするということなんですね。この若い者がこのように言うことなければ間違いなくもうお父さんの家に帰っていたと思います。そしてサムエルとの出会いもなかったということです。ここで神様は名前も記録されていない若い連れの者、この者を通してサウルとサムエルが出会うことができるための道を作ったということなんです。サウルとサムエルが出会うようになるために神様は本当にこの一人の人物を用いたということなんです。名前も記録されていない、誰であるのかもわからない、今まで誰からも注目されたことのない若い連れの一人のものであった。そしてそれを通して後にサウルが王となる道が開かれていくということなんですね。今日私は知るべきことは、神様の歴史はこのような人々を通して動かされていったということなんです。聖書に記録されている誰もが知っているような人物が用いられたことはもちろん間違いない。パウロ、ダビデ、サウル、サムエル、モーセ、エリア、そのような人々が、偉大な信仰者たちが主の栄光のために用いられたことは間違いのないこと。しかし同時に知ることは、そのような人々が用いられるために陰で誰にも知られていないような小さな存在と思える人々の働きがあったということを知らなければならないんです。偉大な人だけによって、有名な人だけによって、たくさんのものを持っているような人だけによって、今まで神の歴史は動かされてきたことではない。あまり注目されないような人を通して、名前も記されていないような人を通して、神様はご自身の歴史を動かすために、神様のご自身の偉大な計画を成し遂げるために用いられてきたということなんですね。すなわちここから受けるメッセージは、神の目から見たときに無駄だと思える人は誰一人としていないということ。この地上に生きるすべての人々は神の目から見て最も偉大な人であり、大切な人であり、 宝物であり、神の計画を成し遂げるためになくてはならない一人一人であるということを教えてくださるんです。神様はサウルだけを必要としたんじゃない、サムエルだけじゃない、エリアだけじゃない、パウロだけじゃない、ペテロだけじゃない、この地上に生きる全ての人々を通してご自身の計画を成し遂げられるということなんです。聖書にも登場していなかったような、誰からも知られていないような、そのような人々を通して神様は栄光を表してきたということなんですね。すなわちこの教会を通して、この教会を通して神様が栄光を表すために牧師先生だけ必要だと言ってるんじゃないということです。ここに集う全ての人々を必要としているということなんですね。この中で必要でないと思われる人は誰一人としていない。私はまだ年が若いから、私はもう年が取り過ぎたから、私は男だから女だから、私は何も資格持っていないから、私は立派な地位や名を何も持っていないから、そんなこと何も関係なくて、あなたでなければできない働きがこの教会の中に神様が与えているということなんですね。神様の栄光のために、私が前に立つためじゃなくて、私が目立つためじゃなくて、私を誇るためじゃなくて、誰かが上に立つためじゃなくて、ただただ神の御国建設のために、ただ神の栄光のために、神様はここにいる全ての人々を必要としているということなんです。無駄だと思える人は誰一人としていない。ここにいる全ての人としてこの教会に与えた使命を成し遂げられると神様は語ります。第1コリントの12章27節読んでみましょう。第1コリントの第1です。12章の27節。第1コリント12章27節読みます。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。はい、私たちはキリストの体を立て上げるために大切な一人一人それぞれ器官であるということを教えてくださいます。キリストの体とは何でしょう。それは教会です。教会のことを言います。教会はキリストの体であると教えます。そしてその教会とはキリストが頭であり、そして私たちがそれぞれ各器官であるということを教えます。あるものは手であり、あるものは足、あるものは耳、あるものは口であるということでありますね。その中でどれが失われてもダメなんです。器官の中で必要のない器官はないということです。耳も足も眉毛も爪も何であっても全てが大切なものであるということを教えますね。その体を立て上げるためにどうしてもなくてはならないそれぞれが器官であるということを教えるんです。同じようにここにおられる人々はこのニューヨーク日本語教会という教会を立て上げるために必要な器官であるということを教えます。神様の御心がこの教会にあるんです。神様の御心が、神様の計画がこの教会を通してなそうとしている神様の計画があるんです。それをするためにここにいる私たちそれぞれ大切な機関であることを教えるんです。ある人は目に見えるところで熱心に奉仕していると思います。しかしある人は全然目に見えないところで本当に小さな働きと思えることを行っているかもしれません。この世的に見るならば目に見える奉仕の方がもっと偉大に見えるかもしれない。しかし今日知っていただきたいことは、実は目に隠れた奉仕の方が神の目から見てもっと偉大であるかもしれないということを知っていただきたいです。マタイの福音書6章1節から4節マタイの福音書6章の1節から4節の御言葉です。1節から4節です。マタイ6章1節から4節。人に見せるために人間で善行をごめんなさい。人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから施しをするときには人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは施しをするとき右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。アメン。 神様なんて言うでしょう。施しするときは十字架の陰に隠れるべきです。あなたを表すためじゃない。右手のしていることを左手に知られないようにしなさい。すなわち自分は奉仕しているんだと言って誇ってもならない。奉仕するということとして施しをするということとして自分が目立ってはならない。常に自分を隠して主の栄光のためだけに本当に神様を見上げて熱心に奉仕を行うべきであるということ、キリストの体を立て上げるために行うべきであるということ、そうするならば隠れたところであなたの行いを見ておられる神様があなたに報いてくださると語るんですね。神様はあなたが主を見上げてキリストの体を立て上げるために行った全ての行いを知っておられる、覚えている。神様はあなたがどれだけ有名になったのか、どれだけ立派な地位を得るようになったのか、どれだけ大きな富を手にしたのか、どれだけ人々に誇れる業績を残したのか、この世でよく私は生活することができました、そういうことにあんまり興味がなくて、神様はこのキリストの体を立て上げるために、この地上に神の栄光を表していくことのために、あなたがどれだけ自分自身神様のために捧げることができて、主の体である教会に仕えることができたのか、そこに興味があって、それを全部記録しておられ、そしてそれにふさわしい報いを与えると神様は語ってくださるんです。だから私たちはキリストの教会を立て上げるために熱心に喜んで進んで奉仕をするべきであります。小さくても大きくても、それが主の教会を立て上げる働きにつながるなら、喜んで私たち自分自身を捧げて奉仕を行っていくべきであるということなんですね。私たちは天に宝を積んでください。この地上でもし何も称賛得られることなくても、この地上で何も得られることなくても、天の御国に宝をたくさん積んでください。人から褒められることを求めないでください。もちろん私の説教素晴らしいですねって言ってくる人誰もいないんですけどそういうことを聞くのを求めないということですね。本当に神様からあなたはよくやった、良い忠実なしもべだ、それを言われることを求めるということ、天にある栄光、天にある宝を求めて主だけを見上げて行っていくということ。私たちどうでしょう。人がやっているからもういいやじゃなくて、自分でできることを、自分こそできることを考えるものを積極的に行うべきであるということなんです。もしそれが他の人の目につかない奉仕であっても、誰にも気づかれないような小さな奉仕であったとしても、主はあなたのその真実を覚えている、知っておられる。あなたが主を見上げて行う全てを知っておられる。どんな小さなことでも神様は全部あなたの行ったことを記録しているというんです。マタイの福音書10章42節読んでみましょう。マタイの福音書10章の42節です。10章の42節、私の弟子だからというので、この小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、誠にあなた方に告げます、その人は決して報いに漏れることはありません。アメン。水一杯を飲ませるという行為は、もうこの当時にとってはもうとっても大切な大きな働きでありましたけど、今の時代生きる私たちにとってはもう何でもないことであるかもしれませんね。水を一杯与えられたという行為、いつまでも覚えている人はそんなにいないでしょう。あの時3年前私に水を与えてくださったと感謝しますと言われることもないでしょう。そんなに大きな仕事じゃないです。小さな仕事です。簡単に忘れてしまうようなそんな仕事かもしれないけども、だけど神様は忘れないって言うんです。神様は覚えているって言うんです。そしてその人は決して報いから漏れることはないと神様は語ってくださるんです。もう一つ、ガラテヤ6章9節10節。ガラテヤ書6章9節と10節を読んでみましょう。新約聖書ガラテヤビテオの手紙6章の9節と10節を読みます。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。はい。聖書で教えるテーマの中で大切なものは、本当に大切なものと言われる一つは、与えるものになってください。受けるばかりの人であってはならない。受けるよりも 与える人の方が幸いである。なんで幸いですか。なぜ与える人幸いですか。主からの報いを受けることができるからということなんです。主からの報いを受けることができるから。もちろん報いを求めて何かやるわけじゃないですけども、しかし主を見上げて行う奉仕をするときに、その結果神様はその報いを必ず与えてくださるということなんですね。神様は今週もここにいる皆様を通して偉大な計画を成し遂げようとしています。そのために私たちが積極的に行うべき働きは何でしょうか。主のために、主の体を立て上げるためにこれから行わなきゃならないと考える具体的な働きは何でしょう。奉仕は何でしょう。それがたとえ小さな奉仕であっても、人々に簡単に忘れるような働きであっても、主を見上げて喜んでやってみてください。前に出してみてください。必ず神様の報いを見るようになります。そして若い名前も知られていないような人のこの働きを通して、サウルという偉大な王様が生まれたように、私たちの歩みを通して、働きを通して、神様が本当に偉大な、神様ご自身の偉大な身を刈り取ることができるように導いてくださるんです。歴史は動かされていく。だからこれは本当に小さな働きだ。そのように考えるならば、それこそもっとやってみてください。こんなことを私がやる必要がないと考える奉仕がもしあるならば、それこそもっと喜んでやってみてください。必ず偉大な身を見る、刈り取る結果になると信じます。聖書でそのように約束、私が約束するんじゃなくて、聖書がそのように約束をしてくださっていますね。あなたの主を見上げて行う働きを神様決して忘れずに、神様の偉大な身を見るための大切な働きになるんだということを知っていただきたいのであります。ここにいる皆様は、これからの人生を通して、そしてこの教会を通して、神様の偉大な身を見る結果へと導かれる、そのために用いられる人々であることをイエス様のお名前で宣言いたします。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、主よ、感謝いたします。今日も私たちをこの場所に集めてくださって、あなたからの祝福のお言葉を受け取ることができることを本当に感謝いたします。奉仕のことについて学びました。今まで私たちどうだったでしょう。もう一度真実な心であなたを愛し、あなたを求め、あなたを喜び感謝して、一生懸命自分自身を捧げ、神の御国建設のために、キリストの体を立て上げるために、それぞれが用いられますようにと心からお願いを申し上げます。具体的に神の御国のために、私たちこれからももっと何をしなきゃならないでしょう。イエス様が犠牲して我らを救ってくださったように、我らの犠牲を通してあなたがどんな偉大な身を結ばせようとしているでしょう。それが見たいです。それを体験したいです。そのために積極的に主を見上げ、主のための働きができる我らとして導いてください。また礼拝のこともお話聞きました。真実な礼拝者となることができますように、神様、我らを礼拝者として見つけてください。あなたに見つけられる礼拝者として立つことができるように導いてください。すべてに感謝して、主イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アメン。